はい、それじゃあですね、問題を見ていきたいと思います。でちょっと事実関係確認しておきたいなと思いますけど、この後者がですね、取締役会設置会社ですね。で、取締役が A、B、C、D、E の5名いますよと。で、監査役の F いますという、そういうふうな状況で、で、まあ、よくあるわけですけども、その派閥の対立があってですね、でそれで、取締役会決議がされたんだけど招集通知漏れとか、まあ、そういったような事情があるよということですね。でそれが問題文の下からですね、2段落目のところに書かれていて、まあ、今回ですね A が代表取締役から解職されて、さらに D が選定されるというね、そういうふうな決議が問題になっているわけだけども、招集通知が発せられたのが B、C、D、E、F だけで A は発せられていないということになります。そして選定解職ともにですね、この C、D、E3 名の賛成によって可決がされているという、そういうふうな状況になっているわけですよね。はい。でその上で A の解職決議と D の選定決議の有効性を論じていかなければいけませんということになるわけです。まあ、なので決議のね、その何か問題ですよね、決議の瑕疵、これを探していくという形になるんでしょう。まあ、すぐ分かるのは A に招集通知が発せられていないってこれですよね。ここどうなるかというのが一つ。あとはD がですね今回ね選定されてるわけだけど、その当人が、議決権行使してますので、なのでこの点どうなのかってことですね。この2点を検討すればいいと思います。で2点目なんだけど、これは簡単で、自分自身がですね代表取締役にふさわしいっていう判断も、これは経営判断として全然あり得ることなので、なので利害関係、特別利害関係はないというふうに一般的に言われています。なので D が、自分自身にね、票を投じるっていうことも、全然問題なくできますので、なので2つ目はね、これは瑕疵にならないということになります。問題は1つ目ですね、招集通知が漏れているということですね。で形式的に見ればこれは当然瑕疵になるということだけど、ちょっとね考えてほしいのが、今回 A は解職されるっていう立場ですね。で A は、解職されるその、まあ、対象になってくるわけだけども、解職されるものっていうのはこれは特別例関係取締役に当たるというのが判例の考え方です。でそうなってくると A は特別例関係取締役で議決権投じることができないわけですから、だとすれば A に対して招集通知出さなくていいんじゃないかという、そういうふうな疑問も出てくるわけです。で招集通知出さなくていいんだったら、招集通知がね漏れたって言い方はおかしいわけですよね。その点どう考えたらいいんだろうかということですね。でこの点に関しては、特別例関係取締役に対しても招集通知を発する必要があるというのが一般的な考え方ですね。どうしてなんだろうかということになりますけども、まあ、今回の事案に照らして言えば、 A もそのこの D を選定する決議ですね、こちらについてはこれは当然票を投じることができたというふうに思われますしね。でまたもしかしたら議題が追加されるかもしれないじゃないですか。だからそういう意味でその議題っていうのは複数個ある可能性がありますので、だから自分が特別な関係ある議題だけじゃないわけですよね。なので招集通知を出さなきゃいけないっていうふうに言われているんですね。はい。で今回はだからまあ立場によらずですね、招集通知出さなきゃいけないかなというふうに思いますけどね。まあ、解職決議のところはですね、まあ、ちょっとね、まあ議論があるかもしれないけど、少なくてもその選定決議については、選定決議については A も票を投じることができたはずですから、その限度では招集通知はやはり出さなきゃいけないと思うんでね。なのでやはり招集通知漏れの点はこれは瑕疵を構成するというふうに言わざるを得ないかなと思うんですね。はい。ということで、この一つ目のね、招集通知漏れの点は瑕疵を構成するということになります。でそしてその招集通知漏れがあった場合には原則としてはまあ無効になるというのが判例の考え方ですけども、その取締役が出席しても決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるという場合には決議有効になるということでね、特段の事情を検討しなきゃいけないですよね。でここは解職決議とですね選定決議ですね、ここ分けて考えた方がいいのかなというふうには思いますね。少なくても解職決議との関係では特別例関係取締役ですから、議決に加わることはできないはずなんでね。だとすれば、少なくてもこの解職決議については特段の事情があるというふうに、そういうふうに考えることはできるね。でこの点は多分議論分かれるところかなというふうに思います。っていうのはですね、特別利害関係取締役も審議に参加して意見を述べることができるんだっていうような考え方があってですね、でその考え方に立った場合には、いくら特別利害関係取締役とはいえですね、やはりその取締役に参加していれば意見を述べることができた。でそれによって決議の結果は変わり得たんじゃないかっていう議論もあり得るんでね。でこれに対して意見すら述べることができないってなったら、やっぱり特別事情は特段事情ありということになるのかなというふうに思いますね。はい。まあ、この辺はだからその特別例関係取締役が意見を述べることができるのかっていうところで、まあ、ちょっと分かれてくるかなというふうに思いますね。判例がどっちの立場かちょっとはっきり分かんないですね。判 では、まあ、少なくともその審議に参加し意見を述べる権限くらいはあるんだっていうね、そういうふうな考え方に立つんじゃないかっていう評価が有力ですけど、ちょっと判例がはっきり言ってるわけじゃないんで、その辺はよくわからないのかなということですね、これね。はい。で、一方で選定決議の方はどうかということですけども、選定決議の方はまあこれはですね、特段上やっぱりなしということになるかなと思うんですね。まあ、一応ですね、選定決議について特段上ありっていう方向に傾く事情としては、仮に A が参加しても、ね、A が参加したとしてもこれ多数決は覆らないんですよね。今回4名中3名で A が参加して5名中3名ですけど、多数決覆らないじゃないですか。でそうするとね、その意味でいくと、まあ、決議の結果に影響ないっていうね、言い方はできますけども、ただ、それ言い始めるとですね、そもそもね、召集通知漏れが原則として、その決議の無効をもたらすっていうね、そのロジックと矛盾するのかなっていうところがありますのでね、まあ、それはやっぱり、無効になるというふうに言うのが素直かなと思うんですね。はい。いいですかね。ということでした。さて、じゃあちょっと回答例の方をね、確認していきたいなと思いますけれども、まずですね、歌詞をね、特定した上でその歌詞についても検討を加えるというスタイルにしています。で、まず一つ目の召集通知漏れの点ですけれども、この点については A に対して召集通知漏れているんだと。ただ A は、解職決議との関係でいくと特別営関係取締役になるだろうということですね。でそうするとですね、特別営関係取締役との関係で召集通知を出す必要があるんだろうかっていう問題になってきて、でこれは出す必要ないって見解は一応なくはないですけども、ただまあ一般的にはやはり出す必要があるというふうに言われてますね。なので、選定決議についてはまあ当然ですよね。選定決議はA 自身も票を投じることができるわけだからね。解消決議についても召集通知を出さなきゃいけない。結局ね、どちらも召集通知必要なにもかかわらず召集通知発せられてないということになるから決議の瑕疵になると。でそれから2つ目のね、D 自身がね、その D の選定決議について参加しちゃってるっていうのはどうかって、ここは問題ない、特別で関係取締役ではないからということですよね。はい。で、それからですね、じゃあ、その召集通知漏れっていうことで決議の効力どうなるかっていう話ですけれども、この点に関してはですね、決議は原則としては無効ということになります。でただし特段事情がある場合には有効ということになります。でどうなのかと。でまずね、解職決議、選定決議いずれもですね、確かに 賛成多数で可決されていて、で A が加わってもね、それは変わらないじゃないかというかな、そういうふうな言い方はできますね。まあ、もちろん解職決議については A は加わることそもそもできませんけどね。でただそういうふうな言い方をしちゃうと、結局召集通知出さなくていいじゃんってロジックになるので、それはおかしいよねという話で、個別具体的に検討しましょうということをね、持ってきました。でその上で解職決議について見ると、これはですね、審議についてもね、加わることはできないという見解で書いてます。でなので特別登壇事情があるということで決議有効と。で一方で選定決議については、これは、まあ、A がですね、当然議決に加わることができるわけですから、だとすると発言によって影響力を与えることはまあ当然できるだろうということでね、なので、決議の結果に影響がないとは言えないということで、選定決議は無効というふうにしておきました。はい、いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれとしましょう。